台風 FM 一枠をお届けしています。ナビゲーターの諸見里杉子です。この時間はですね、学校 NPO 産後者スコーレについていろいろ教えていただこうと思います。今日は事務局から松田博さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
産後者スコーレさん、那覇市の与儀十字路のもうすぐ近くですよね。
はい、
那覇署の向かいぐらいですよね。どんなところかねっていうふうに思うことが多いんですけれども、はい、何をなさってるところなんですか？
中等部、昼間ですね、うん、昼間は初等部、中等部、高等部といって、小学生から高校生ぐらいの年代の子が学ぶ、まあ、いわゆるフリースクールのような場所です。で、夜はですね、夕方6時ぐらいになると夜間中学校、やってまして、平均年齢76歳ぐらいの、おじいとかおばあとかが、通ってくる、そういう学ぶ場の一つになってます。
今でこそフリースクールって少しずつ皆さんがね、認識してくるようになったと思うんですけど、もう取り組みとしては産後者さん長いですよね。
そうですね、2001年にスタートしまして、うん、でその時は高等部と専門部っていうのがあったんですけど、で2004年から夜間中学校スタートして、うん、昨年でちょうど15周年迎えました。
そうなんですね。で、どうしてこういったフリースクールっていうのが必要だっていうことで皆さん立ち上げたんですか？
もともと代表がですね、うん、埼玉の方で私立の校長をしていまして、でそこも大変面白い学校なんですけれども、うん、もう少し顔の見えるで生徒一人一人がもっと自分らしく自分を作れるような、そういった学校を作りたいといろいろ探してですね、沖縄を選んで、それで2001年に始めたっていうのがきっかけですね。
ああ、そうなんです。通ってくる、この昼間の子どもたちは沖縄の子だけではないんですか？
あ、そうですね、寮があるので県外の子もいます。今は半々かな、ぐらいですね。県外の方が多いかもしれないですね。
あ、そうですか。はい、沖縄で自分らしく学びたいということで、ここを選んで勉強し始めてるということですね。
そうですね、はい。
で、夜間なんですけれども、夜間ができたのが2004年ですか？
4年、はい、
2004年に夜間中学校ということなんですけれども、またこの夜間中学校、平均年齢もかなり高いですよね。はい、年配の方が通ってらっしゃるようなんですが、はい、どうしてこの夜間中学校は必要があったんですか？
もともとはその若い世代、特に高校生とかで、その後高校卒業したけど自分どうしていいかなっていう、そういう世代のための学校を想定してたんですけど、うん、沖縄には公立の夜間中学校っていうのがない、うん、で学びたくても学べないっていう方がたくさんいるっていうことを知りまして、うん、でそれでもうすぐにですね、急いでやった方がいいということで、2004年にですね、夜間中学校をオープンして、最初は来るかなということだったんですけど、やっぱり沖縄戦の影響ですとか、戦後の貧困とかで学校行くどこじゃなかったっていう人もたくさんいて、でいろんな方の支援のおかげで少しずつ、はい、広まっていって、はい、で生徒も、はい、今も来てますね。
現在何人通ってらっしゃいますか？
現在は20名ですね。
あ、はい、そうで結構いますね。で、皆さんやはりその、戦前とか戦後学びたくても学べなかったっていう方が、通い始めているということですけれど、はい、変わりますか、その通っている、学ぶことで。
はい、やっぱり最初読み書きできないっていう、でコンプレックスだったりとか自信がないっていう、うん、そういう人生をやっぱり、過ごさざるを得なくなってしまっていて、で自信ないんですけど最初は、ただ同じような境遇の仲間たちとか、あとは講師とかボランティアの人に支えられて、少しずつ表情が変わってきますね。着るものも派手になってきます。
はい、自信なさそうにしていたところが、だんだんこう自分を出してきて、
はい、すごいパワーですよ。圧倒されます。はい、
そうなんで、でその夜間中学から高校に進む人も多いですよっていう話でしたね。
はい、泊まり高校の定時制も昨年も2名進学しましたし、はい、うん、これまで、にも進学している方多いですね。 な80歳後半とか80歳とかで中学校卒業して次高校っていうので、うん、あのその熱意は本当にびっくりしますねみんな、うん、
で、あの、まあ、昼間とその夜と行事ごとでは少し交流があるということだったんですけれども、はい、この昼間の子どもたちからその夜間の大人たちを見て、うん、どんなふうに見えてるんでしょうね。なんで勉強するのって思ってるのかしら、うん、
学ぶことって何なんだろうっていうことを本当に突きつけられるようなあの瞬間が僕にもあります、うん、で普通学校というとなんか行かなきゃいけない場所のような形でイメージされている中等部の生徒なんかもそうなんですけど、うん、でも夜間中学校 の生徒たちは学校休みっていうと怒り出すぐらいもっと勉強したいって、これ何なんだろうって、うん、自分に返ってくるんですよね。じゃ学校ってどんな場所なんだろうと、何のために学ぶんだろうって、そういうのをこうこう自分に返ってくるようなそんな機会が一緒にやってると多くあるので、うん、昼間の子たちにとってもとっても面白い、はい、時間になってると思います。
なんかね、私たちがちょっとお邪魔しても感じることっていっぱいありそうですよね。で、小学校から80代の方までっていうことなんで、はい、すっごいジェネレーションギャップっていうか、はい、ありますね。
はい、すごいですね
その中でみんなうまくやってるんですか？
そうですね、できることをまずやってみよう、うん、で不得意なこととかできないことってみんなあるから、あ、じゃあそれはどうしようかって、でそうするとじゃあカバーし合って、うん、支え合うようになって、夜間中学校の方が孫が行ってる学校には私は行けないんだって話をされたことがあって、うんうん、どうしてって聞くと、孫が行ってる学校は競い合ってると、ここは支え合うからだから安心して来れるんだよっていうことをおっしゃっていて、多分そういうことなんだろうなと思いますね。
ハッとしますね、その言葉、うん、なるほど、まあ、サンゴシャスコーレ年代は様々ですけれども学びたいということで、今学んでいる子たちが人たちがいっぱいいるということです、まあ、しかしですね、そんな中、まあ、課題もあるということで、夜間中学に、まあ、今県からの助成金があるんですがということですが、はい、そこがちょっと課題になっているところがあるんですね。
はい、まあ、委託事業ということ で、うん、でそれに名乗りを上げて、それで委託を受けて助成をいただいているという形なんですけど、ただそれが今年度でその、県の助成が終わるということを、うん、昨年通達が来まして、うん、ただ昨年も今年度も新入生おりますし、うん、まだまだ学びたい人はたくさんいるんだなと、でそういう人たちのために、まあ、この場があるんですけど、うん、でまあ、そういうふうに、まあ、県の方で助成がなくなるということで、うん、新しく入学する方になんか悪い影響が出ないかなというのは心配してますね、うん、
寄付などの、助けっていうのもあるんでしょうか？
ありがたいことに本当に最初からですね、うん、サンゴシャスコーレには寄付を全国からしていただいて、はい、助かっております。う
ん、でも、まあ、現在ちょっと減少傾向にもあるということで、はい、なんか夜間の先生たちは本当にボランティアで教えてくださってるって聞きました。はい、
そうですね、11教科あってですね、はい、算数ですとか音楽ですとか、うんうん、社会とか技術とかもうみんな普通の中学校と同じぐらい教科書があるんですけど、それはほとんどが講師の方に教えてもらってます。これは外部からの講師の方で、うん、その方たちはみんなボランティアで、はい、教えてくださってるので、もうそれも10年になりますね。そういう方もいますので大変ありがたいです。うん、
その教える方々も自分たちもこの気持ち分かるからっていうことで助けてくださってるようですけど、
うん、そうですね、退職された教員の方も多くてですね、うん、ご自身が学校現場にいるときにそういった学校に通いたくても通えない子たちの存在には気づいていたんだけれど何もできなかったと、うん、でサンゴシャスコーレの夜間中学校ができたときに、うん、もうすぐに関わろうということでそこからも関わっていただいている方も、はい、多くいます。
それずっとその沖縄の現状であったりとか学びの現状っていうのをご覧になってきたからこその、まあ、気持ちと行動ということですね。
そうですね。
で、まあ、あの今年度で県の助成は終了ということなんですけれども、このあとどういうふうにして、まあ、自主財源で支えていくっていうことになると思うんですけれども、
まあ、学びたい人がいつでも学べる場所っていうのは必要だと思いますし、特にその高齢者の方、うん、やっぱり本当に沖縄の社会の中で本当に目立たないところだけど、懸命にこの沖縄の今に至るまでを支えてくれた方ですので、まあ、その方がやっと自分の時間できて、もっと納得する自分になりたいと思われた時にですね、やっぱりこうそれを迎えられるような、そこに仲間がたくさんいるような、そういった場所はこれまでもこれからも作っていきたいと思いますので、はい、そのために昼間の生徒も一緒に、はい、やっていきたいなと思ってますけど。
さあ、私たち社会はまたね、何ができるんだろうということをまた考えてしまうんですけれども、そうですね、うん、県の助成というのをもちろん継続してもらいたいというふうにも思うんですけれども、何かまた方法があるのかなというふうに今伺いながらちょっと考えたりとかしましたね。さて、その学校 NPO 産後シャスコーレなんですけれども、近々ちょっと大きな行事が2つあるんですが、まず1つ目、前期の学習発表会が7月29日金曜日午後5時30分からスタートということです。これは夜間と昼間一緒に行うんですね。
そうですね、前期の学習発表会ということで、学校で勉強した内容を皆さんに披露すると、うん、展示もありますし、はい、舞台で の発表もあります。
うん、空手から英語のスピーチまで多岐にわたっているということなので、はい、皆さんぜひ足を運びください。やっぱり見てくれる人がいるとやる気になりますよね。
そうですね、毎回こうたくさんの方が来てくれて、はいはい、もう盛り上がるので、はい、産後シャスにちょっと興味がある人は階段登ってきていただければ、はい、どなたでもご参加いただけますので、
これヨギの産後シャスコーレの方での開催ですね。
はい、そうです。
はい、1階が琉球銀行になっていて、はい、その3階、そのビルの3階ということですね。はい、そしてもう一つは、これは8月ですかね、子どもがんまり、
はい、はい、
これは何ですか。
昼間の生徒はですね、毎週金曜日に南城市の佐敷馬天小学校の裏に校外施設を持ってまして、そこでいろんなものづくりですとか体験学習を行っています。で、その体験学習をですね、産後者じゃなくて一般の小学生や中学生にも体験してもらえたらなと思って、2ヶ月に1回のペースでですね、そういった場を設けています。
うん、8月は11日でしたね。はい、子ども頑張りということで、まあ、屋外で野外で、まあ、いろんな体験ができる。
そうですね、
一般の方もこれ全部参加するんだということで意欲的に参加しているお子さんもいるみたいですね。
あ、楽しみにしてくれてる親子たちとか、うん、いますし、うん、一緒にこうものを作っていたりするので、うん、はい、とても面白いと思います。
で、産後者に関心があるっていうお子さんが参加したりと、さまざま。
はい、そうですね、
子ども頑張り8月は11日に行われるということです。10組
そうですね、はい、
ということですね。詳しくは産後シャスコーレまでお問い合わせください。 098-836-9011 836-9011 産後シャスコーレとなっています。で、この産後シャスコーレ、まあ、本当に授業も普通の、まあ、一般の、ね、学校と変わらず充実したものが今プログラム組まれているようなんですけれども、興味あるんだけれどもどんな感じで授業しているのかなとか、体験とかっていうのはできるんですか。
はい、お問い合わせいただければですね、体験学習、体験入学も受け付けてますし、うん、本人がですね、やっぱり見に来てもらって、うんうん、どんなかなってこう見てもらって、うん、で体験してもらうとやっぱりリズムも含めて分かると思いますので、うんうん、はい、ぜひ体験してほしいなと思ってます。
そうですよね、何か勉強したいとか何かこう外に出たいとかここで何かしたいとかってあっても、うん、自分と合うだろうかっていうのはちょっと不安になりますよね、はい、大人でもね、うん、 はい、体験できるということですので、ちょっと気になるなという方は、初等中等高等そして夜間中学校も含めてですね、はい、ぜひ一度サンゴシャスコーレの方まで電話してみてください。 098-836-9011 836-9011 となっています。ぜひ松田さんまた学習発表会終わってこうでしたよなんていうのもまた今度教えてください。、はい、学校 NPO のサンゴシャスコーレから今日は松田博さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。